今日から暦が新しくなり、アドベントを迎えました。教会の一年が今日から始まったということであります。これは市ヶ谷ルーテル教会だけでなく、日本のルーテル教会だけでなく、世界のキリスト教会の暦が切り替わったのでございます。アドベント、日本語の呼び名では対抗節、一般にはクリスマスの準備の時として知られております。今日私たちの前にありますアドベントクランツ、4本揃ったら、この4本に明かりが灯ったら、クリスマスがもうすぐそこに、こういうメッセージでございます。救い主イエス・キリストの誕生をみんなでお祝いするのを楽しみに待つ時、それがアドベントでございます。心の中には喜びを迎えるという期待、楽しみ、そして希望があります。その通りです。そうなんです。そういう思いで今日対抗節第一主日の聖書の言葉を読むとどうでしょうか。え、そうなのと、ちょっと意外な印象を受けるのではないでしょうか。特に今日のマルコ福音書13章の言葉からそれを強く感じさせられます。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。これらのイエス様の言葉は、これから喜びの時を迎えようという期待と楽しみ、希望といった私どもの今からこう湧き上がってくるこの感覚とは一致しないんです。むしろこれは先週までずっと読んできたイエス様の言葉を思い起こさせないでしょうか。先週まで聞いてきた言葉というのはどちらかというと、この世の終わり、終末に関するメッセージがずっと続いて、聖霊降臨後最終手術へと向かっていったのであります。この世の秩序はやがて過ぎ去っていく、そしてキリストによる新しい秩序が始まるんだという呼びかけが先週まででございました。そういうイエス様の言葉をもって、まあ、2020年の1年間のずっと続いてきた暦が終わり、まあ、締めくくったわけでありますが、そして今日暦が新しくなったんですが、与えられたまたマルコ福音書のテキストも、まあ、今日から先週まではマタイ福音書だったんですけど、今日から今年はマルコ福音書を読んでいくわけですが、アドベントを迎えまして、ここから御子イエス・キリストのご降誕への備えをみんなでしましょうね。飾り付けいっぱいしてこの時を待ち望みましょうね。心も少し華やいで、そんな変化を私たちは感じているんですけれども、それなのに今日の 聖書の御言葉は先週からの引き続きではないか、相変わらず世の終わりを語っているではないか、暦ということを意識しながら福音書を読んでいきますとですね、そういうことに気づかされるのであります。確かにその通りでありまして、アドベントの聖書の日課として週末のメッセージが確かに残っているのです。じゃあ一体なぜそうなのだろうかと、そのことを対抗節の初日に私たち踏まえておくのが良いでしょう。踏まえておくだけではなくて、むしろそのことを忘れてはいけないのです。よくよく考えると、終末の到来というのはキリストがやってくる時なんです。キリストがやってくる時というのは終末なんだ。福音書の24節25節に続いてイエス様はこのように言いました。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。栄光を帯びて雲に乗ってという部分が具体的にどういうことなのかは分かりませんが、終わりの時に人の子、すなわち救い主がやってくるんだとイエス様は語るのであります。終わりの時がキリストが来る時、アドベントなのであります。教会の暦の上では切り離されていますけれど、終末という出来事とアドベントは切り離されていますけど、これは一つのこと、出来事の表と裏なのでありまして、切り離してしまわないようにしたいんですね。御子イエス・キリストを迎えるための備えの時であるアドベントを、では私たちはこれから1ヶ月間どのように備えていくべきか、それを今日の御言葉から聞いていくわけでありますが、そこで福音書にもう一度目を落としますとですね、すぐに飛び込んでくるイエス様の言葉があります。目を覚ましていなさい。今日の短い福音書の箇所でですね、3度も繰り返してこれが出てまいります。そしてそれに続く、その時がいつなのかあなた方にはわからないという言葉。アドベントに向けて私たちの期待が高まりつつある中、目を覚ましていなさい。このイエス様の言葉が私たちにアラート信号を鳴らしているように聞こえてまいります。アラートという言葉も今年になって何度も聞かれるようになりました。先ほども言いましたように、この世の終末と救い主の到来、アドベントは別々のことではなく、一つの出来事の両面でありますから、華やいだ気持ちとともにアラート信号を主の御言葉から私たちは受け取っていきたいのであります。クリスマスシーズンになりますと、銀座通りを彩る飾り付けはファッションセンスにあふれていて、いつも見事で豪華でございます。教会の外の光景でありますけれども、私どももそれを見るとですね、あ、もうすぐクリスマスなんだなという、やっぱり期待と楽しみが膨らんできて、少しこう心が躍ってくるのであります。このシーズンはいつもと違うんだ、特別なひとときだ、そう語りかけてくるのです。 町全体がクリスマスをお祝いしているんです。町全体がイエス様のご降誕をお祝いしている。世界中がイエス・キリストに注目するとき、こんなふうに思えてくるわけでありますが、そんなときに聞こえてくるイエスの言葉が、イエスの声が、目を覚ましていなさいなのであります。目を覚ましていなさいというアラートであります。さて、アドベントになりまして、聖壇を飾る布の色が紫色に変わりました。教会では伝統的にこの紫という色はもともと悔い改めの色でございます。ですから3月から4月にかけてイエス・キリストの受難を覚える四旬節にこの色が用いられることを思い出す方も多いことでしょう。一方、このアドベントシーズンにはですね、20世紀の後半あたりから欧米の、ルーテル教会をはじめ、多くのプロテスタント教会ではこれまでの、紫の色から青色をアドベントに用いるようになってまいりました。今はもう青の方がむしろ主流になっているかなというふうに思います。救い主がもうすぐやって来られるという私たちの希望が青という色に込められております。またやっぱりアドベントと四旬節は季節的にも違うので、四旬節とは区別しよう、そういう思いから紫ではなく青が用いられるようになってまいりました。近年のそうした伝統はとは別にしまして、今日はアドベントに紫を用いるという昔ながらの古来の伝統に私たち目を向けていきたいと思います。今日アドベントの第一主日にこの紫という色が私たちに何かを語りかけてこないでしょうか。紫は悔い改めの色です。ということはアドベントが悔い改めの時なのだというメッセージをこの紫から聞き取ることができるのであります。アドベントと悔い改めが皆さん方の心の中で思いの中で一つになりますか。一つにしたいのです。実は礼拝式の典礼の式、礼拝式の伝統でもこのこうした習慣は残っておりましてですね、今日はグロリアを省略をいたしました。このグロリアを歌わないという習慣が四旬節とそして対抗節アドベントにはあるからであります。でグロリアとは栄光のことですよね。主の栄光を褒めたたえて神様を賛美する部分がグロリアでございます。グロリアを歌わない、歌ってないんですけど今は、唱えないで礼拝でも私たちが慎み深く主の前に崩れた心を示すためにこれを今日はあえて歌わないという選択をしたのであります。ただ普段はですね、このアドベントの季節は市ヶ谷教会ではグロリアを歌っております。主を褒めたたえるということをもって私どもの主が来られるという待ち望む希望を そこに込めているからです。ですから、まあ、聖壇の布の色は紫ですが、アドベントではこの青の心も同時に大切にしたいのであります。銀座通りの華やかさイコールアドベントとそのまま結びつけてしまいがちな私たちです。楽しいショッピング、おいしいごちそうを目の前にして心躍る方がいいに決まっているのですが、クリスマスを待つ時の主の御心に沿ったふさわしい心構えというのは、そこに紫の語りかけを聞き取るということでございます。そしてそれに加えて希望を語る青のメッセージを聞き取っていきたいのです。私たちが間もなくお迎えする救い主は肉をまとったお方であります。それも赤ちゃんですから、小さな小さな肉の命、この小さな救い主がやがて大きくなって、その後にたどった生涯のことを、目を覚ましていなさいという主の御言葉から思い起こさなければなりません。イエス・キリストの生涯には華やかさも輝きもこの世の力もありませんでした。イエス・キリストの面影はむしろみすぼらしく目立たず弱々しかったことに気づかされるのであります。けれども、その姿の中にこそ誠の救い主がおられるのです。私たち一人一人の救い主としていてくださるのです。華やかさの中に誠の救いはないのです。今日こうして教会に集まっている私たちは、そこのところ、イエス様の目立たない弱々しさの中に私たちの救いを見出すことができたのであります。喜んでいいことです。それを素直に喜びたいのであります。慎みのうちにある大いなる喜びをこの大降雪の季節ともに分かち合っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、大降雪を迎えて私たちがあなたのご降誕に備えようとしております。今日こうして礼拝に集い、御言葉に耳を傾けることもその備えでございます。どうか私たちの救い主が誰なのか、それをあなたの目を覚ましていなさいというアラートの言葉によって改めて確かめることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。